皆さんこんにちは。ではこれからこちらでルーム D の Azure の初心者向けセッション、私の方からお話をさせていただきます。まずはじめに最初自己紹介をさせてください。日本マイクロソフト株式会社のエバンジェリスト大森彩子と申します。マイクロソフト Azure の担当としてこのようなカンファレンスですとか、あとセミナーなどで Azure の最新情報のお話をさせていただいております。でもしかすると私の名前をオンラインで見ていただいている方もいらっしゃるかもしれません。あと Azure 本当に機能の強化とかサービスのリリースのスピードが速くてですね、そちらの方を私の個人のブログですとか、あとは記事などで書かせていただいています。では早速セッションの方に入らせていただきます。最初こちら Azure の初心者向けセッションというお話をしたんですけれども、まだ Azure に馴染みがない方、使ったことない方向けにどのように Azure を使ったら便利なのか、一体どういう場面で Azure を皆さんに思い出してほしいのかといったお話をさせていただきます。そしてデモを交えてこうやって Azure って使うんだなってご利用のイメージをつかんでいただければと思っています。今日午前中のキーノートでもモバイルファースト、クラウドファーストと言っている中で、とても Azure もう日進月歩で進んでるんですね。で、最新情報は実はお隣のセッションでやっていただいているんですけれども、もうちょっと身近に Azure こういうところに使えるんだなっていうふうに思っていただければ、こちらのセッションの目的はある程度達成されたかなと思います。でそして今日のこのセッションの後やまた明日にもいっぱい Azure のセッションがあります。で本当にこちらのセッションを手引き一番のベースとしていろいろな Azure の情報を知っていただいて、皆さんのクラウドのスキル自体をアップしていただく、そういったところをゴールにできればと思っております。で Azure の初心者向けということで、どういった場面で Azure を使えば便利なのか、どうやったら皆さんクラウドのパワーを自分のものとして活用いただけるかというお話と、あと Azure の全体概要、サービスの全体概要のお話をさせていただきます。で最初ちょっと皆様にお聞きしたいんですけれども、本当に Azure まだ触ったことがない方といらっしゃいますか？結構いらっしゃいます。ありがとうございます。じゃあ本当にじゃあ初めてということなので、デモもで画面で使い方もご紹介させていただきたいと思います。でちょっとこちらお約束ですけれども、一応クラウドとは何かの、復習だけさせてください。クラウドというのは自分のマシン以外のマシンパワー、遠隔地、隣でもいいんですけれども、そのパワーをネットワークを通じて使うことということで、別に物理的なマシーンで PC のネットワークの中で隣の PC のパワーを使ってもそれはクラウドなんです。なんですけれども、今普段クラウドというのはただ単にそのネットワークだけではなくて、インターネットを通じてデータセンターなどで仮想化されたリソースを上手に使うことっていうのを指しています。でその中でも Azure はマイクロソフトのデータセンターでリソースパワーを使っていただく、でそれを IaaS 型またパース型でご利用いただくといった形態になっています。でそれで一体何がクラウドだと違ってくるか、そして IaaS パースの違いというものをおさらいをさせてください。ちょっといっぱい要素が書いてありますけれども、要はオンプレミスですと全部自分でハードウェアを買ってからネットワーク、そしてアプリケーションを構築する前全部ご自身でやっていただくということになるんですけれども、 IaaS パースの場合ですと仮想化の段階目、先ほども仮想した状況で使っていただくのがクラウドですよと話をしたんですけれども、仮想化まではベンダー側、マイクロソフトの場合はマイクロソフト側がやっていきますので、そこから後をやっていただく。パースはさらにその部分、ちょっとこちらの図ですと上に OS から上、OS からミドルウェアからランタイム、そういった部分もやるということで、例えば OS のセキュリティアップデート、何かセキュリティホールがあった場合のパッチ当て、そういったものもマイクロソフト側、こちら今日は Azure ですけど、Azure 側で自動で行うといったことで、皆さんその辺パッチ当てなきゃとかどうなったかなと心配しなくても全部お任せできるといった意味で、皆さんにアプリケーション実際実現してもらいいただきたい部分に集中していただくということができるというのがクラウドのサービスになっています。で昔は本当は Azure はパースから始まってたんですね。 サービスを提供開始したのが、日本でサービスの提供を開始したのが2010年なんですけれども、その時はまずパースだけで、その後 IaaS の方、インフラストラクチャーサービスという名前で、要は OS もいろいろ選んでいただいて、ご自分で好きな環境も使っていただけるっていうのを、去年2013年の夏から正式にリリースしました。でそれどっちも皆さんの状況に合わせて使っていただける、皆さんのオプションをご提供しているということなんですけれども、やっぱりクラウドとして本当の価値というのは、やっぱりできるだけ手間を省く、皆さんが例えば管理に使っている時間、それサーバーの重りにかかっている時間、手間っていうのを減らすっていうのが一番メリットではないかなというふうに思います。でですね、皆さんにクラウドのパワーを皆さんに便利にしていただくということなので、一応いくつかシナリオ、代表的なシナリオでご紹介をしたいと思います。一番最初にクラウドを使うとして考えたとき、外部にあるサーバーで簡単にできることっていうのが、まず企業サイトとかキャンペーンサイトだと思うんですね。例えば新しい製品をリリースしたとして、今全部いろんなキャンペーンとかを集中させたりとか、それでね、ツイッターであるとか、そのようなさまざまなソーシャルメディアを使ってインタラクティブなのをやりたいとか、そういった、でも期間限定だし、あとなんか CM かなんか打つと、もしかするとすごく需要が伸びちゃってサーバーが足りなくなってしまうかもしれない、そんな時にクラウドを使っていただくと一番いいかなというふうに思っています。で例えばそういう時には、Azure にはウェブサイトという機能がありまして、もちろんサーバー自体は、Windows サーバーで IIS が載っているんですけれども、さまざまなランタイム、 ASP.NET であるとか、クラシックな ASP、 PHP、 Node.js、 Python、 それから Java も対応したんですけれども、その辺全部使っていただけるランタイムも入ってます。でデータベース、そのバックグラウンドのデータベースも、SQL データベースと呼ばれる SQL サーバー互換のデータベースと、あとMySQL、クリアDB ですね、そういったものも一緒に作っていただけるようになっています。で一から作っていただくのでもいいんですけれども、ギャラリーと呼ばれる OSS の代表的な、皆さんの人気のテンプレート聞いたことあるのもあると思いますけれども、そちらがデフォルトで入ってて、そちらをクリックするだけで簡単に作成することができます。でウェブコンテンツ、じゃあ皆さん開発していただいたのは、どうやって上げればいいかというと、例えば FTP で他のウェブサイトと同じようにアップロードしていただいて使うこともできますし、例えばビジュアルスタジオとか使っていただくと、ウェブデプロイった方法で高速にアップロードすることができますと言って、口頭で言ってても分かりにくいかと思いますので、早速ちょっとデモ画面でご紹介をしたいと思います。こちらがマイクロソフト Azure の管理ポータルになっています。で、こちらから全ての Azure の操作を行います。で、最初に、簡単なウェブサイト、先ほどお話ししたテンプレートを使って、ワードプレスを使ったサイトを作成してみたいと思います。まず作成する際には、この左下の新規っていうのをクリックしていただいて、ちょっと一旦小さくしますね。ウェブサイトを選択して、ギャラリーからを選択します。そうなると、あらかじめ Microsoft Azure のウェブサイト上に用意されているテンプレートを選んでご利用いただくことができます。さまざまな、OSS のテンプレートであるとか、もしくは開発フレームワークといったものも用意してますので、すぐにお使いいただくことができるようになっています。で、代表的な CMS であるワードプレスで日本語版パッケージもありますので、こちらを選択して次に進みますと、こちらで URL などの設定をします。今回無料版でお作りしたいと思いますので、無料版ですと後ろが azurewebsites.net というような URL なんですが、こちら無料版で作っていきます。で同時にデータベースも一緒に作成することができます。このホスティングプランといいますのが、どこのリージョンでどこのデータセンターに Azure を置きたいかということ、 Azure のウェブサイトを置きたいかということで、ここでは日本の東を選択して次に行きたいと思います。でこちらでデータベースも一緒に作りますよという情報が出ますので、そのまま次に、これだけです。わずか数クリックですぐに Azure でウェブサイトが作れちゃいます。 でこちらのついでにちょっと待ってる間に管理ポータル、こちら管理ポータルと呼ばれているもので、午前中のキーノートでお見せしたものがプレビュー版になっているんですが、今現在こちら正式提供されている HTML5 ベースのサイトになります。でこちらを見ていただくと、例えばさまざまな言語を切り替えていただくことができて、今日本語を選択していますけれども、全部で11カ国語の対応になっています。でこちらもちろん全部今日本語でご覧いただくことができますと言ってる間にサイトが出来上がりましたので、こちら上の URL が先ほど指定したものになってますので、こちらをクリックしてサイトを見てみたいと思います。でサイトを立ち上げると、はい、こちらワードプレスの初期画面になります。でサイト名を入れていきます。でこのユーザー名というのはこの Azure ではなくて、ワードプレスの方のユーザー名と管理のユーザー名とパスワードになります。検索エンジンにまだ引っかからなくていいので、検索エンジンは取りますけれども、それでインストールをクリックしていただくと、これでワードプレスの方のサイトも簡単、まあ、皆さんも作っていただいたこともあるかもしれませんけれども、これですぐにサイトが作成できますといった形で、これでも出来上がり、こうやってお話している間に5分もかからずにすぐできてしまいますので、もし今日まだ Azure を使ったことがなくて、もしご自分でまだこういうような自分の情報をまとめるようなですね、ブログとかお持ちでない場合は、お使いいただくと簡単に作成始めることができますので、ぜひお試しいただければと思います。というのが簡単な、Azure のウェブサイトの作り方なんですけれども、皆さんおなじみのビジュアルスタジオからもサイトを作成していきたいと思います。こちらの環境はビジュアルスタジオの2013に Azure の SDK の 2.3 最新版を入れたものになります。最初に普通に新規作成プロジェクトで ASP.NET ウェブアプリケーションを作っていきたいと思います。でこちらで OK にすると、はい、で簡単な MVC アプリケーションを作っていきたいと思います。今回一旦ちょっと認証を外します。そうすると、ちょうどキーノートのデモでもご覧いただいたかと思いますけれども、すでにマイクロソフト Azure の方にもリソースを確保しますか、ウェブサイトを作りますかといった情報が出てきますので、そのまま OK をクリックします。これだけでもう Azure 側にサイトを作って、その領域ウェブサーバーの方の準備を一緒にしてくれます。でリージョンを、リージョンというのがデータセンターなんですけれども、日本の東を選んで、一緒にデータベースも作成することができますが、今回なしでいきたいと思います。で OK、 これだけで Azure の方のウェブサイトの準備は OK です。でこちらビジュアルスタジオから、まあ、こちらビジュアルスタジオ自体に今サインインをしてませんけれども、 Azure の管理をするためのライブ ID、 マイクロソフトアカウントに紐付けされてますので、先ほどのように使えるアカウントを自動で取ってきて見ていただくことができますとお話をしている間に、すでに準備ができました。ちょっとこの下に書いてありますけれども、もうサイトの準備ができましたという情報が書かれているのがお分かりいただけるかと思います。でこちらをじゃあ発行していきます。発行も簡単です。こちらのアプリケーションを選んで右クリックをしていただいて、この上に発行というのがあります。発行をクリックしますとすると、先ほどの Azure の方の発行情報が書かれていて、念のため接続 OK か確認をします。そして今ウェブデプ、ちょっとお見せするの忘れましたけど、ウェブデプロイという方法を使いました。ウェブデプロイという方法を使うと、先ほどのこちらの、まあ、プレビューで出てきてるんですけれども、必要な情報だけ、まだサーバー側にアップされてない情報だけを見て、アップしていただくことができます。これで発行、これで簡単にサイトの発行も終了です。で立ち上がってきますが、 こちらご覧いただけるように、先ほどと同じく azurewebsite.net というふうになっていて、すでにサイトが出来上がっているのをご覧いただけるかと思います。はい、で、ついでにちょっとキーノートでは見れなかったデモもご紹介をしたいと思います。画面変わりましたかね。同じアプリケーションなんですけれども、すでに1個挙げてあるものをデバッカーオンライン、こちら、リモートデバッグの機能を使ってデバッグをしてみたいと思います。アップしたもののを右クリックしてデバッカーの接続となると、これでサイトが立ち上がってきます。今こちらでブレイクポイントを設定していて、ページを参照するとこにブレイクポイントをいくつか置いているので、ページ参照する前に聞いてきましたので、もう一回続行を押すとご覧いただけるとこちら Azure ウェブサイトになっています。 URL が Azure ウェブサイトになっています。でまたページを移動すると、またこういった形でブレイクポイントのところでストップして、もう一回続行すると、またこうやってページが表示されるというようにちゃんと機能しているのがお分かりいただけるかと思います。以上が Azure のウェブサイトの管理ポータルの作成方法からの作成方法と、あと Visual Studio からの作成方法からいろいろデバッグツールなどご紹介をさせていただきました。でそれぞれもっと詳しい情報もいっぱいあります。IIS で、その上にあるような、Azure 上の IIS としていろいろさまざまお使いいただけて、また WebJob と呼ばれる他の操作をアタッチできるような機能もまたついてきて、最新情報として入ってきています。こういった内容を関連セッションの方でご紹介をさせていただいてますので、ぜひお聞きいただければと思います。というのがウェブサイトのご紹介だったんですけれども、クラウド、Azure の使い方、利用シーンにお話に戻ります。ウェブサイト以外には、例えば社内向けのアプリケーションであるとか、インフラ基盤、こういったものをやっぱクラウド上に拡大するといったシナリオというのは皆さんご興味があるんじゃないかなというふうに思います。例えば一番簡単なお話ですと、オンプレミスにある例えばファイルとかそういうものをバックアップしたいということもあるかと思います。そういった時には Azure ストレージを使っていただいて、それで自動で例えば毎日とか毎週の何曜日の夜何時にバックアップするといった自動で設定できる Azure バックアップといった機能がありますので、そちらも簡単にご利用いただけます。他ですね、例えばオンプレミスのさまざまなサーバーなりアプリケーションがあると思うんですけれども、それ同じ全く同じ環境を例えば Azure 上に作っていただいて、それでお使いいただく。で接続するには Azure の仮想ネットワークと呼ばれる IPsec 接続でセキュアにクラウドと社内環境を接続していただく機能を使って接続していただく。で実はオンプレミスが仮想化されている場合、ハイパー V で使われている場合の例えば VHD のファイルをそのまま Azure 上にアップしてお使いいただくことができるので、そのまま同じ環境を引き続いて Azure 上で展開することができます。まあ、そういった意味では全く同じような環境をクラウド上に使っていただけるということで、社内環境を拡張するという意味もありますけれども、リアル対策、災害があった時にはそのクラウド側を立ち上げて、それでまたご利用いただける、そしてビジネスをそのまま継続していただく、そういったこともできるようになっています。でこういった時にご利用いただけるのが今ご紹介した Azure の仮想マシーンになります。で最初のところで少しお話をしましたけれども、マイクロソフトが提供しているんですけれども、 Windows サーバー以外にも Linux にも対応しています。でそして実は Azure も Hyper-V をベースとしたテクノロジーで動いていますので、互換性がありますので、オンプレミスの VHD を Azure に持っていって稼働させる、またはその逆もできて Azure 上で作った VHD をローカルに持ってきていただいて使っていただくといったことが相互にやることができます。でこちらちょっと皆様のスライド、事前スライドに入ってないんですけれども、活用事例を一つご紹介したいと思います。 た株式会社三条様なんですけれども、情報系のシステムと業務システムをオンプレミスとクラウド上ハイブリッド構成にしていただいて DR 対策をしていただいている。でまたもう一ついいところは、そちらテクノロジーが同じなのでシステムセンターで両方の VHD を管理する、仮想マシンを管理するということができている、そういったところでとても省力化できているというお話をいただいています。でちょっと図が見にくいので詳しいの情報は調べてみていただくとご覧いただけます。でもう一つの Azure の機能なんですけれども、 Azure 仮想ネットワークです。で、Azure 上に、専用の仮想ネットワークがありまして、オンプレミスと Azure をセキュアに接続することができます。で、Azure 側の要はゲートウェイと、あとオンプレミス側のデバイス、VPN、ルーターをつないでいただけるサイト間、サイト対サイトの接続、もしくは皆さんの個人の PC であるとか、そちらの社内ユーザーからポイントサイト、Azure 対こう一つの個々の PC という形に2通りで接続することができます。といった形で、じゃあ実際にこれ IPsec 接続で本当にできているかなというのところをデモでご紹介をしたいと思います。ちょっとデモが複雑なので最初に手順をご紹介をしておきたいと思います。最初に Azure 上、今日は東日本リージョンを使おうと思ってるんですけれども、最初にその中にアフィニティグループと呼ばれるリソースグループ、これは同じ仲間だよっていう、それぐらいのものと思っていただければいいんですけれども、そのグループを作って、その中に仮想ネットワークとサブネット、そしてゲートウェイを作成します。でそこに仮想マシンを配置して外部からアクセスする、サブネット内の内部 IP アドレスでこちらの仮想マシンにつなぐといったところをデモでご紹介したいと思います。では最初に仮想ネットワークを作っていきます。こちらも同じく左下の新規をクリックしていただいて、仮想ネットワークのカスタム作成をクリックして名前を入れます。でアフィニティグループと呼ばれるグループは先に作っておいたものを作成するのですが、もちろんご自身で作っていただくこともできて、日本に例えば日本東、これ東日本ですねのデータセンターとか選んでいただくことができます。今回作成済みを使います。そして DNS を、内部のサイト指定してあげてもいいんですが、仮に外部サイトを DNS を設定します。でこちら、右側のところでポイント対サイト、こちらの PC から Azure 上に接続するという VPN を作成してみたいと思います。でアドレス空間、こちらにこうデフォルトのままでいきますけれども、その後サブネットが1つと、あとゲートウェイサブネットといったものを作成をしておきます。以上で作成は完了です。でちょっと時間がかかりますので作成済みのものをご紹介します。そうするとこちら、青色で書いてあるところが Azure 側で、クライアントはこちらの私の手元のマシンを使いたいと思います。であらかじめ証明書を作っていただいて、このマシンの自己証明書で構いませんのでアップロードをしてあります。その後もう一回こちらのダッシュボードに戻っていただいて、ここに VPN パッケージのダウンロードというものがありますので、こちらパッケージをダウンロードしてインストール、実はごめんなさいもうしてあります。とするとそうするとここのネットワーク接続のところに同じ名前のデコード VNET というものが作成されます。では実際こちらつなぐとどうなるかというと、接続します、接続のコンソールが出てきまして、で証明書を自己証明書を使うんですが使いますよといったワーニングが出て、これでも接続ができています。ではでは今度は仮想マシンの方を作成していきたいと思います。仮想マシンの作成はこちら同じく左の列の仮想マシンというのをクリックしていただいて、言うといろいろ情報が出ますけれども、作成する場合にはこちらの下の新規を同じくクリックしてコンピューティング仮想マシン、今回もギャラリーを選択してみたいと思います。 で先ほどお話しした通りマイクロソフトの Windows サーバー以外にも他 Ubuntu CentOS とかいう字も見えるかと思いますけれども、そういったさ他の Linux のサーバーなんかもお使いいただけますし、またオラクルソフトウェア、例えば WebLogic サーバーとか今こちら見えるかと思いますけれども、他あの JDK の環境、そして入ったものをそのままお使いいただくこともできます。でですね、MSDN をお持ちの方はこの左下の MSDN っていうものをクリックしていただくと、実はですね検証用の環境ということで、例えばまあ Visual Studio が入ったものですとか、あとは Windows 8.1 とか7、こういったものが入ったものをそのままお使いいただけて、例えば検証とかそういう場合にお使いいただくことができます。で今回は Windows サーバーを選択したいと思います。仮想マシン名を入力します。でこのサイズ、コアって書いてあるんですけれども、こちらがちょっと見えないですね、ごめんなさいね。コアというのが、CPU の数ですね。あらかじめある程度マシン、これぐらいの CPU の数だとどれぐらいのメモリーが必要だなってもあらかじめセットになってますので、こちら適切なものを選んでいただくといった形になります。でユーザー名はこちらは、Windows サーバーのユーザー名、管理ユーザー名です。で入力をしていき、で先ほど作成してあるネットワーク、仮想ネットワークを選択します。で基本的に Windows、 Microsoft Azure の仮想マシンの場合はポートが開いてませんので、必要なポートを開けていただく必要があります。今のところリモートデスクトップとパワーシェルが開いている状態ですが、ご自分で好きなものか、もしくはデフォルトなんかをガンガン追加していただくこともできます。でそれで次に画面に進んで、でこちらですけれども、例えば拡張機能として、例えばポペットシェフといったそういったプラットフォームごと入れることもできますし、こちらのカスタムスクリプトというのは、例えばパワーシェルの、スクリプトをそのままアタッチしてデプロイすることができるので、例えばいろいろな設定を変えたいとき、実はデフォルトでやると日本語じゃなくて英語環境になってしまうんですけれども、日本語環境にしていきたいとか、あとシステムロケール、時間を日本に設定したいとか、そういったものを書いておいていただいてやっていただくと自動化をすることができます。でまたセキュリティ拡張機能ということで、アンチマルウェアソフトウェア、そういったものも一緒にアタッチしてインストール済みの状態で使うことができます。でこれでクリックして作成は OK です。でこちらもちょっとお時間短縮のためにすでに作ってあるこちらのサーバーを使いたいと思います。で実際に、こちらの仮想マシンに対してリモートデスクトップ接続を先にしてみたいと思います。あ、ちょっと今故障がしなかったですね。こちらの画面の左下のところに接続というアイコンがありますので、こちらをクリックしていただくと RDP ファイル、要はリモート接続のファイルが開きます。ですのでもちろん Windows 以外でも入れていただければ開きます。でリモートデスク接続をします。で先ほど入力したユーザー名とパスワード、管理者ユーザー名とパスワードを入力します。で OK をしますとリモートデスク接続で内容をご覧いただくことができます。じゃあちょっと接続をしている間に先にこちらの画面で内部 IP を確認しておきますかね。実はここに内部 IP アドレスというものが書かれていて、こちらが先ほど設定したサブネットのアドレスになっています。リモートデスク接続は、じゃあちょっと接続をしていただいていて、その間にじゃあこちらの仮想マシンに対してこの内部 IP アドレス、こちらで接続できるかチェックをしてみたいと思います。先ほどお話した通り、まだ接続ネットワークが接続がされている状態で、一番わかりやすいクラシックなピングを打ってみたいと思います。ピングの 10-0-1-4 とすると、こういう形でちゃんと応答が 返ってきているのがお分かりいただけるかと思います。ではでは、じゃあ一体このネットワークを切っちゃいます、切断しちゃいます、はい、切断した状態でもう一回同じ IP を叩いてみると、今度はちょっと見えにくいですかね、要求タイムアウト、接続できなくなりました。内部 IP を接続ができなくなったのでピングが返ってこなくなりました。まあ、本当とても簡単なデモなんですけども、こういった形で内部で IP でそのままセキュアに接続できるということがお分かりいただけたかと思います。でちょっとこちらちょうど、リモートデスクトップとか接続が立ち上がったので中身ご紹介をしておきますと、実はこちらの中身なんですけれども、ローカルディスクとテンポラリストレージといった形で構成がされています。でこちらローカルディスクは要は OS の領域になっていて、これテンポラリーのストレージということで一時領域になっています。でこの中でこれが実は Azure の仮想マシンの特徴で、こちら永続的なものではなく本当テンポラリーで一時的な領域として作成されてしまうので、もし例えば仮想マシン上で必要な情報、例えば何かログ情報でもいいんですけども、そういった情報をストアしておきたいった場合には、別途 Azure のディスクというものがありますので、それをアタッチしていただく必要があります。で一応念のためですけれども、 IPsec 接続をしたいときにはファイルとプリンターの共有のところはオンにしてお試しいただければと思います。はい、では長くなりましたけれども、こちらがデモになります。でこういった今お話ししたちょっと仮想マシンの特徴であるとか、ちょっと癖みたいなもの、そちらはこちらの関連セッションでお話をさせていただきますので、ぜひお聞きいただければと思います。そしてクラウドの利用シーンその3に行きたいと思います。その3が開発テスト環境です。午前中のキーノートのデモでも、DevOps という形で Azure を使ってその開発のライフサイクルを早くするってお話があったかと思います。そういった時に例えばオンプレミスでこれまで開発環境を作っていただいたかと思うんですけれども、先ほどお見せした通り、さまざまな開発環境であるとかもしくは検証環境を Azure で作成することができます。しかもすぐにワンクリックで作成いただくこともできますので、こちらをすぐにお使いいただけますし、またこちら Azure の仮想マシン VHD の形でストレージに残っているんですね。でそちら Azure の仮想マシンをオフ、要はシャットダウンした状態にしていただくとストレージの代金だけになりますので、とてもお金その分必要な費用を節約して環境を保存しておくといったこともできます。そういった形で複数のプロジェクト皆さん関わっていただいたりしていることもあるかと思うんですけれども、複数の環境を使い分けたりであるとか、あとちょっと保守で必要になるんだけれども今すぐちょっといらないなって場合にはちょっと凍結しておく、で必要な時にまたそれを生かして使い直すみたいなこともできるようになります。でまた Azure 仮想マシンでさまざまな環境をお使いいただけますので、例えば実際の実稼働のサーバーをテストしたいであるとか、例えば100台200台いったサーバーを使いたい場合、調達するのなかなか大変じゃないかなと思うんですけれども、必要な時に必要な分だけ Azure 仮想マシンであるとか他クラウドのリソースを使っていただいて本番環境と同じ、またあとは負荷テストしたいとかそういった場合の大規模サーバーのチェックというものをしていただくことができます。で VHD でとかできるということは、またPowerShellも使えるということは、この他全部自動化して一気にやっていただくことができますので、そちらの管理も楽に使っていただくことができます。これらも関連セッションがありますので、ぜひこちらでお聞きいただければと思います。でクラウドの利用目的利用シーンの最後といたしましては、今度外部向けアプリ基盤、まあ外部向けって書いたんですけれども、要はモバイル向け、午前中のキーノートでもさまざまなデバイスを使って、まあ、社内のアプリケーションも作るし、またエンタープライズ向けのアプリケーションも作るし、またまたもちろん外部向けのサービスといったものを作るとお話をさせていただいたかと思います。そういった場合に使っていただきたいのが Azure のモバイルサービスになります。こちら実はバースと呼ばれるバックエンドアザサービスということで、モバイル、さまざまな多種のモバイルを作るためのバックグラウンドサービスとしてお使いいただけます。 でバースの要素、まあ、3要素とか4要素とかいたりするんですけれども、ユーザー認証とプッシュ通信、それからまあデータベース、ちょっとまあスクリプトも一緒に書いてありますけれども、その3つ、ユーザー認証、プッシュ通信、データはちゃんともちろんできるように Azure 側で構成されていて、 SQL データベースであるとか、またストレージもご用意をしています。でユーザー認証の部分はマイクロソフトアカウントはもちろんのこと、例えば Twitter であるとか Facebook、Google ID、 そういったものもお使いいただくことができるようになっています。で便利なのが、まあ、様々なプラットフォームに対応していますよということで、 Windows、まあ、Windows Phone、そして例えば iOS、Android 向けのテンプレートがそのままもうダウンロードして使えるようになってますし、もしくは Visual Studio のテンプレートとして使えますので、そちらすぐに開発にかかることができます。で C シャープのコードで iOS、Android 向けのアプリケーションをかける Xamarin であるとか、あと HTML5 ベースでさまざまなモバイルアプリケーションを開発できる PhoneGap、 こちらもテンプレートの形で、プロジェクトファイルの形でダウンロードできるようになってますので、またその部分もすごく皆さん、の手間を省いて簡単に作成いただくことができます。でこういった部分も、まあ、奥が深いですし、横のことはいろんなことができますので、そちら関連セッションでぜひお聞きいただければと思います。以上で皆さんにクラウド、こういうところを使うと便利だなと、こういうシーンで、あ、クラウド使うといいかもしれないと思い出していただくべき4つの要素を簡単にご説明をさせていただきました。でお時間も残り少なくなってまいりましたが、 Azure の全体の説明とさせてください。こちらが実は今のマイクロソフト Azure のサービスの全体の体系になります。まあ、いっぱいサービスがあって何が何だかってよく言われたりもするんですけれども、大きく分けて4つあると思っていただければいいかと思います。各種サーバー機能、先ほどお話した IaaS、PaaS のサーバーの機能をご提供するものと、あとその他データベース、ストレージの機能を提供するデータ管理、そして仮想マシン、仮想ネットワークなどのネットワーク機能、その他アプリケーションの拡張するため、もしくはインフラから付帯サービスといったものの4通りあると思っていただければいいかと思います。でコンピューティングのサーバーの機能を提供するコンピューティング機能の部分では、先ほどデモなのでご紹介した仮想マシンであるとか、ウェブサイト、そしてモバイルサービスといったものがあります。でちょっとご紹介してなかったのがクラウドサービスなんですけれども、こちらベースのは Windows サーバーでできておりまして、こちら ASP.NET であるとか他のもちろん言語も使えるんですけれども、ウェブアプリケーションをスケーラブルに、ウェブアプリケーションのプラットフォームとしてスケーラブルに拡張していただけるような専用プラットフォームになっています。で例えばなんですけれども、採用事例として皆さんもしかしたらお使いいただいたことあるかもしれません。スマホで今いる場所にタクシーを呼べるタクシーを呼ぶアプリがあるかと思うんですけれども、それの最新版が、こちら実は最新版もか、マイクロソフト Azure で提供されていて、これが実はクラウドサービスで提供されています。でこちらは iPhone や Android、 もちろん Windows 8.1 であるとかに対応したマルチモバイル対応になっていて、でまたクラウドのいいところをちゃんとすごく活用されています。例えば雨が降ったり雪が降ったり、やっぱそうすると歩くと大変といった時に、やっぱそういう時に呼び出し、タクシー使いたいなと呼び出しが多くなるんですけれども、そういった時に必要な分だけサーバーをスケールしていただいてお使いいただく、でまた災害時とかそういう時に対してもきちんと要はまた永続化されていますので、使いいただけるということで柔軟に対応させていただいています。でこちらも詳しい内容はマイクロソフトの導入事例で書かせていただきますので、よろしければ調べていただければと思います。で残りの機能もご説明をしていきます。データやストレージの機能をご提供するデータ管理の部分では大きく分けて2通りあります。何度か先にお話をしてしまったんですけれども、 SQL データベースと呼ばれる SQL サーバーの互換であるデータベース RDB と、その他リレーショナルではないノー SQL のサービスをご提供しています。でノー SQL のところは、例えば大容量バイナリと書いたそのブログなんですけれども、画像であるとか、あとは音声であるとか、もしくは動画、そういったものも全部放り込んでいただける安価なストレージ、でキーバリューストア型のテーブル、また、Hadoop でお使いいただけるビッグデータを解析できるような本当クラウドならではにダーッとサーバーをいっぱい使って瞬時にさまざまな分析をしていただけるサービスなど、こちらもご提供しています。で、1個注意をしていただきたいのが、左側にリレーショナルというふうに書いてあります。2つ書いてあります。スケールデータベースと、あと仮想マシン上のデータベースということで、要は仮想マシン上に Azure 仮想マシン上に好きなデータベースを入れていただいてお使いいただくことができる。もちろん SQL サーバーも入れていただくことができますし、 Oracle DB であるとか他お好きなのも作っていただくことができます。で、例えばそれでよく SQL DB と、じゃあ VM 上に仮想マシン上に SQL サーバー入れた時どう違うのって話なんですけれども、例えば仮想マシン上で稼働している場合は、皆さんがローカルでオンプレミスでやっていただいているSQL サーバーと全く同じで、例えばドメイン参加をされてオールウェイズオンしてバックアップしてるとか、そういった作業もできたりはするんですけれども、 SQL データベース若干制約があります。メンテナンスフリーで、例えば上位のエンタープライズエディションでしか提供してないような、 SQL サーバーでは上位エディションでしか提供してないような、例えばデータ圧縮、そういった機能がデフォルトで用意はされているんですけれども、クラウド上のパース型のサービスということで、ずっとリソースを占有しないように、あんまり長いトランザクションだと途中で切っちゃうみたいな仕様になっているので、適切にパフォーマンスを上げるため、いろいろ作業をするためにはフェデレーションと呼ばれる分割をしたりしなきゃいけない、そういったテクニックが必要になってきています。で、そういった細かい使い分けについては、関連ステーションとこちらの Azure SQL データベース解説であるのか、そちらでまた他のお話があるかと思いますので、お聞きいただければと思います。で、Azure のサービスの仮想ネットワークのお話はさせていただきましたので、その他のサービスもいくつかご紹介させていただきます。この中で一つ代表的なサービスに Azure のメディアサービスというものがあります。ご自身で動画配信とかされた方よくわかるかと思うんですけれども、エンコードから実際にオンデマンド、もしくはライブ配信、いろいろ携帯ありますけど、するまでってかなりサーバーのマシンのサーバーマシンのかなりリソースを食ってしまうんですね。そういったものも全部クラウドで処理することによって、短時間でリードタイムを短くしてご提供することができます。で、そういった意味では放送局であるとか、今一般の普通の会社様でもご自身のコンテンツの保護という意味もあって、ご自身でやってらっしゃるケースもあるんですけれども、さまざまな形態で、もちろん無料でもいいですし、なんかサブスクリプションモデル、有料モデル、そういったモデルでさまざまなデバイスに対して、メディアの配信までをサポートするサービスをご提供をしています。で、こちらの例えば有名な代表例としては、皆さんも徹夜でご覧になったかもしれませんけれども、ロンドンオリンピックやソチオリンピックのバックグラウンドで使われています。で、もう一つはこれ Azure Active Directory で、キーノートでもご紹介していただきました、させていただきましたけれども、もともとはマイクロソフトの他の SaaS 型 の, ID サービスとしてご提供していました。で、こちらオンプレミスのアクティブディレクトリーの ADFS 連携をしていただくことによって、カスタムアプリケーションとか、もしくは Azure 上のアプリケーション、さまざまなアプリケーションをシングルサインオンで使えるようになりました。で、もちろんそれ以外のさまざまな ID も通して使わせていただくことができますし、午前中のデモでご覧いただいた通り、多要素認証といったものも組み込むことができるようになっています。これらもそれぞれご紹介の通りセッションがありますので、ぜひご覧いただければと思います。で、以上がマイクロソフト Azure の全体の概要のお話になります。ということで、こちらのセッションそろそろまとめに入っていきたいと思います。で、前半では皆様に4つのシナリオを通じて、こういった場面で Azure 使うといいのかな、Azure 使えるかもしれないなという感じを皆さんにイメージを持っていただけたらいいかなというところでお話をさせていただきました。で、後半は Azure のサービス全体概要として、だいたい4つのカテゴリーに分けて考えていただくといいかなと。で、それぞれクラウドならではのいいところと、また要はパース型のいいところと IaaS のいいところ、それぞれうまく考えていただいてご利用いただけると、もっと便利になるよってお話をさせていただきました。ということで、簡単なまとめになります。 今日デモなんかでもご覧いただいてお分かりいただいたかと思うんですけれども、必要な時にすぐ例えば管理ポータルもしくは皆さんの身近なツールを使ってクリックだけで、まあ、簡単にもできますし、すぐにお使いいただけるということがお分かりいただけたかと思います。で例えば仮想ネットワーク、仮想マシン、そういった機能を使うと皆さんのご自身の環境、社内の環境に関わらずクラウドをそのまま意識することなく、本当にビジュアルスタジオかなんかでも発行でも、まあ、社内とかその他のサーバーに発行するのと同じようにすぐにクラウドにアップすることができるので、簡単にお使いいただけるところをお分かりいただけたと思います。ちょっと今日は詳しくご紹介してなかったんですけれども、必要な時に必要な分だけ使うことができる、ちょっとお話ししましたけれども、仮想マシーンもずっと、ね、使わない時もなんかずっと動いてるってもったいないじゃないですか。そういった時にシャットダウンしていただくとその分課金がかからない、そういった意味で必要な時に必要な分だけのコストで使うことができる。でもちろん必要な時にスケーラブルに何台も利用するサーバーを増やすことによってアプリケーションを使いいただくことができる話しさせていただきました。で私のところではちょっとご紹介しなかったですけれども、さまざまな言語をお使いいただけます。もちろん皆さんお使いいただけると思いますけれども、 .NET 言語の他にも PHP とか、一番要は Azure がすごく一番オープンな最先端にいると思っていただければいいかと思います。いろいろさまざまなテクノロジーを組み込んですぐにお使いいただける環境というのをご提供しています。で午前中にもお話をさせていただきました。ようやく日本にもデータセンターがやってきました。東日本と西日本両方やってきましたので、そちらでお使いいただくだけ、まあ、社内で、日本国内でも例えばリカバリー対策ということで西日本と東日本実は自動的にバックアップを行っています。ですので例えば仮に東日本をベースとして使っていただいていても、なんか、ね、で何かあった場合でも西日本にバックアップは取れていますので安心ですし、しかもそのデータ勝手に他にコピーすることはありませんのでセキュアにお使いいただけます。でまた逆に日本以外、例えばアメリカであるとか、もちろんこれまでお使いいただいていた、東アジアの地域をお使いいただいてDR 対策っていうのもいいですし、もしくは他の地域で SaaS 型のアプリケーションなりサービスをご提供していただく、そういったグローバルな基盤としてもお使いいただけるかと思います。で本日皆さん本当に Azure 初めてという方にお集まりいただきましたので、念のためご紹介させてください。1ヶ月間 Azure は使いたい放題、とか使いたい放題と言いたいところですけれども、約2万円相当の利用券で無料でお使いいただけます。また、MSGN サブスクリプションであるとか、その他 MPN マイクロソフトパートナーネットワークにご参加の企業様に無料枠というものが Azure 使える権利というものが入っていますので、こちらもちろん皆さんの資料にも入ってますけれども、お使いいただけると簡単にお試しいただけますので、ぜひお使いいただければと思います。その他定期セミナーハンズオンというのを適時開催してますので、自分で環境を作るのがちょっとなどうしたらいいのかな、ちょっと今環境がないなとか、そういう場合の時にはぜひ来ていただいて体験していただければと思います。でちょっと駆け足になりますが、アペンディックスの方に最新情報リソース、また Azure のサービス一覧といったものもご紹介をしています。でよくお話がご質問があるサブスクリプションの種類、こちら分からないことがあれば私がブースに Azure のブースにおりますのでお聞きいただければと思います。で日本データセンターの利用料金も念のため載せておきましたが、1個だけ実は東日本と西日本ちょっとお値段が違っていて、実はちょっとだけ西日本の方がお値段がお安いですので、もし0.4とか気にされない方は使っていただくのもいいかもしれません。ということで以上で私のセッションのお話を終わらせていただきたいと思います。では50分間お付き合いいただきましてありがとうございました。よろしくお願いします。